こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第158回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
ドアインザフェイス法はどう使うということですね。
はい、
前回フットインザドア
出ましたね、
はい、やったんですけれども、まあ、交渉に、ね、の関するテクニックということで、
はい、
フットインザドア、
はいはい、
こう足を踏み入れてしまえば、そこからのこう交渉というのはやりやすくなるということで、
はい、
小さいお願いを先に通して、その後大きい本当の要求をつなげていくというようなテクニックでしたよね、
はいはい、でしたね。
今日は、
はい、
ドアインザフェイス。
ドアインザフェイス。ね、なんか似てますね。
似てます。名前。なんかね、こう、リズムは似てるんですけども、
はい。
フットインザドアは、
はい。
ドアの中の足ということで、
足、
うん、足を踏み入れるみたいなイメージですけど、
はい。
ドアインザフェイスっていうのは、はい、ちょっとよく考えると、ん?って思うんですけど、
ですよね。
はい。これはどういうテクニックと、あと、何から来て由来が、はい、由来は何なのかっていう
そこですよね、はい、そうなんですよ。そのこれは割と誤解が多
い
名前でもあって、
は
い、さっきのフットインザドアとセットで語られることが多いので、
はい、
余計にフットインザドアは足入れる、
はい、
じゃ あドアインザフェイス、これは顔入れる、
顔入れる。普通に考えたら顔入れる。
ですよね、う
ん。でもフェイスインザドアですもんね、その場合。
そうなんです、そうなんです。うん、で、じゃあこのドアインザフェイスって、どこから来たのかというと、
はい、うん。ちょっと気になりますね。
はい。これは、シャットザドア。
シャットインザフェイス。ザドア。
はい。
インザフェイス。
ドアを閉める、はい、
うん。
インザフェイス。顔の中に。
お。
これはつまり、訪問販売とか、
はい、
こう押しかけてやってきた人に対して、で一旦こうドアを開けたんだけれども、
はい、
なんかこれ買いませんかとか言ってる、だからもういりません、うるさいと言ってドアをバターンと閉める、
閉める、
うん、この感じがシャッタードアインザフェイス、相手の顔の中にドアをこう叩きつける、
はいはいはい、
そういう感覚でその一部を取って、
うん、
ドアインザフェイス、
ね、後ろだけ取っちゃったってことですね。
そうですね、
シャットザドアっていうのが抜けちゃったわけですね。
はい、
シャット
ザっていう、ね、肝心なのはドア閉めるところだから。
そうですよね、
シャットは大事なんですけど、ドアインザフェイステクニックと呼ばれてますよ、ね、
この門前払い的なニュアンスですね。
そういうことですね、
はい、でこれが、
はい、
まあ、ドアインザフェイスと言ってますけども、
はい、
これのテクニックというのは、
はい、これは、はい、そうやって、うん、この門前払
い
をするんじゃなくて、
はい、
自分がするんじゃなくて、
はい、
わざと相手にさせる。
お、なるほど。
相手にドアを閉めさせる。
門前払いされるような要求を、
それで
仕掛けるってことですね。
はい、はい、もう無茶を言う。
無茶を言う。無茶を言う。
はい。そしたら、もうふざけないでとか、
はい、
もう来ないで、帰ってって言ってドアをバーンと閉めますよね、うん、でただそうすると、
はい、
ちょっぴり罪悪感も、
うん、まあ、関係性によってはそうですよね。
ですよね、断ってしまったな、うん、ちょっと悪かったかな、
はい、
なんかいりませんとか言っちゃったけど、うん、相手だってね、こう頑張って仕事やって営業に来たのに、
うん、
怒鳴っちゃったなとかっていう、
そうですね、
はい、その罪悪感も刺激するという、
お、
それもこのドアインザフェイスの中にちょっとこう含まれてるんですよね、うん、
なるほど。これフットインザドアとその、まあ、いわゆる逆なわけですよね、
はい、ですね、
うん、最初に小さい要求をするというのがフットインザドアですけれども、
はい、
先に大きいちょっと無茶な、
無茶な
お願いをして、
はい、
相手に罪悪感を感じて
もらい、断らせておいて、
断らせておいて、で、はい、本来の要求に行くと、
ね、後から、
うん、
じゃあこれくらいはとか、
うん、
あとはそうですね、これの話だけでも、
うん、
聞いてもらえませんかとか、
ね、じゃあ先にこうこれを今日買ってほしいんですって言って、いやいや って、ね、はい、なったけども、じゃあ、うん、話だけでもっていうあれですよね。
ですね、はいはい、もう買ってほしいとは言いませんから話だけでも
言わないのに話を聞くんだ、
はい、ね、そうすると、うん、ね、ちょっとさっき、あ、もうそんなのいりませんよって、うん、興味ありませんよって、ね、言って相手がなんか悲しそうな顔してたなっていうのもあって、はい、うん、じゃあ話だけですよ、
うん、
って言ってしまうという
そうですね。
これがドアインザフェイス。
これは自然発生的に起きる場合もあれば、
はい、
相手がそれをまあ狙ってくると
ですね、
まあ、それがドアインザフェイスっていう、
はい、
のテクニックっていうことですよね。
ですね、テクニックであれば狙いできている、
う
ん、
そうですね、
はい、
これあのフットインザドアの時も、
はい、
チャルディーニ、影響力の武器のチャルディーニが出てきたと思うんですけども、
はい、
今回もチャルディーニですね。
そうなんですよね。
さすがに影響力ありますね。
影響力ありますね。で、そのチャルディーニがやっぱりこう実験をして確かめた、
はい、うん、
あのね、庭先に看板立てるっていうのはありましたが、まあ、同じように学生に、頼み事をして、
うん、
でどのくらいの確率で、
うん、
ね、引き受けてくれるか。
お、
でこれ結構面白い話でですね、
はい、
もうだいぶ昔なんです。1975年、
うん、
にチャルディーニが、はい、行ったんですが、大学生に、うん、非行少年のグループ、
非行少年、
はい、ね、今非行少年って言うんでしょうかね、
悪ってことですね。
悪、そうなんですよ、うん、だから、ね、できれば、
うんうん、
あんまりこうお近づきになりたくないような子たちですね。そういう子たちのグループを、
うん、
動物園に、
はい
はい、こう連れてってほしい。
動物園に連れてってほしい。
で、引率ですよね、
はいはいはい、
でそれをちょっと2時間ぐらいのこの、うん、まあお楽しみっていうことなんでしょうかね、うん、その引率をしてほしい、
うん、はいはい、
で頼んだんですね、
うん、
でそれはボランティアだから、
はいはい、
報酬は出ない、
うん、
でそしたらですね、ちょうどこの間の看板と似たような感じ、
はいはい、
で、引き受けてくれたのは、うん、17%。
まあそうですよね、
うん、
特にメリットがあるわけでもなく、
はい、はい、ね、
しょうがないっていう
ですよ、ね、
のが 17%。
なんか青少年の構成に、
はい、
うん、ちょっと手を貸してくれないかぐらいなことを言うんでしょうけども、うん、ちょっとそれシャレにならないですよみたいに、ね、
うん、
大学生は断るでしょうね。
そうですね、はい、
でそこ で
、はい、
で続いてこう今度は段階を踏むと、
うん、
まず無茶を言う。
動物園ではなくて、
はい
はい、それ以上のお願いをするわけですね、
先に。そうなんですよ、はい、今度はその非行少年は同じなんですけど、
はいはい、
その少年に、
うん、
今後、
はい、
2年間にわたって、
はい、
毎週、
はい、
面談をしてほしい。
おお、それはだいぶヘビーですね。
ですよね、
うん、
毎週2年間にわたって、
うん、
ってことは80回100回ぐらいなんでしょうかね。
ね、しかも時間もこの先拘束されるわけです。
そうそうそうそう、
責任も出てくるわけですから ね、
はい、でね、こうね、こういうふうに勉強するといいよと か、
ん
なんかそんな話をしてほしいっていうっていう話をまず先に依頼をして、
依頼として、まあ、それはもう無茶なお願いとして、
はい、
当然やったわけですよね。
ですね、
はい、
だから当然のことながら全部断られた。
全て断られる。
そうなんです。
なるほど。
誰も引き受けてくれなかった、
ね、逆にそれやったら何かあるのかなぐらいな感じですよね。
ですよね、
うん、
で断られた後で、
はい、
その断った人同じ人に、
うん、
じゃあと言って、
はい、
その前の、
うん、
動物園に引率で連れていく、
はい、
それは1回限り、
うん、
1回で終わ
る、ね、
はい、じゃあ1回だけでいいから、
うん、
動物園に彼らを、
はい、
連れてってちょっと楽しませてあげてくれないか、
うん、
もうさっきの面談のことは忘れていいからって言ったら約半数が
OK
してくれる。
確かにでもそうなるでしょうね。
うん、
なんかこう最初に、まあ、断ったっていうのもありますし、
はい、
あとはそのいや2年間拘束かっていうことから、はい、あ今日1日だけでいいんだったらみたいな、うん、もうなんかやるのが前提で、
はい、
自分で勝手に考え始めちゃったっていう、
うん、
ね、
ね、
うん、どっちか選んでみたいな話だったら絶対これ1回で済むんだったら、うん、もうじゃあやるやる
ですよね、うん、でそれがしかも、はい、この、ね、街中で、うん、あの募金お願いしますみたいに声かけられたんだったらまた別でしょうけど、
はい、
ね、自分のこの担当の先生、
うん、
心理学の先生から言われたのであれば、
はい、
今後の関係のことも考えちゃうから、
そうですよね、
断り続けるのもな、うん、思いますよね。
ですよね。であれば1回動物園ぐらい、まあまあ、そっちのメリットを考えてしまったっていうのがあるかもしれないですね。
ですね、うん、もう約半数が、はいはい、なんと飛行少年たちを
動物園に連れていく
連れて、
私もなんかすごい お願い事ですけどね、
はい、
飛行少年を動物園に連れていくっていう、
ね、そう、ね、だこれはこのドアインザフェイスというテクニックの、
はい、
うん、まあ凄さとも言えるし、うん、このテクニックを使われたらちょっと大変だぞと、
確かにそうですね、
対策を考えた方がいいぞということでもありますよね。
そうですね。このフットインザドアとドアインザフェイス、
はい、
こうアプローチの仕方が逆の方向からいくわけですけれども、
はい、
こうで今回のねチャルディーニのこの場合も、
はい、
最初に少しだけ要求して OK もらっといて、前回だとシールを貼るでしたっけ、
そうですね、はい、ちっちゃいの
貼って看板を立てるのが OK みたいな、
はい、
これはそう、じゃあどっちを使えばいいんだみたいなことを純粋にちょっと考えちゃいますよね、
はいはいはい、
どっちの方が、確かに両方とも想像してみると効果はありそうだと、
ありそうだな、うん、
ちょっとお願いする、うん、で一回 OK して、はい、OKのこうラインに乗ってまた少し大きい要求をする、
はい、
うん、これもいけそうだし、
うーん、
すっごい大きいお願いして断られるけど、じゃあこれでいいです、
はい、
で小さい要求したらそれも通りそうだし、
あ
とありますよね、
ね、うん、はい、もうこれは、
はい、
ね、どっちか一つが、うん、優れているということではなくて、
はいはい、
まあ、使い分けですよね。
そうでしょう ね,
ですね、
まあ、相手との関係性もあるし、
はい、
その場のね、
うーん、
感みたいな、
そうですね、でも、
うん、どっちがいけそうだっていう、
うん、最後はそうなるでしょうね。さっき、ね、ここお世話になってる心理学の、
はい、
先生だとちょっと断りづらくなるっていう、はいはい、ね、そういう部分も影響しますよね、
うん、そうですね、
うん、からあ、
うん、
じゃあこの先、ね、今回は、うん、まあ、フットインザドアの時もそうでしたけど、うん、その先生の側から依頼をする、
はい、
で、あ、まあ、あのフットインザドアの時には、
うん、
あ、もう家を訪問してっていうことなので、うん、自分の学生にじゃ なかったですけども、うん、でその相手とすでに関係がある、
うん、
学生と先生みたいな、
はいはい、
でその関係が今後も続く場合、
はい、
うん、こう出方によってはリスクもあり得る、
そうですね、
はあ、
うん、
あのね、心理学の授業、心理学興味あるから取ってはいるけど、うんうん、あの先生ちょっとシャレにならない、
うん、
あの実験をしようとするから、
はいはい、
みたいな、
危ない実験をするみたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、そういう噂が、
はいはい、
学内にうわっと広まるみたいな、うん、そうなるとちょっと、ね、危ないなとリスクがある、
うん、
でもこうたとえ身分を明かしていたとしても、
うん、
こうどこか家を訪ねていって、ですいません、あのステッカーを、看板を、
うんうんうん、
これはそこで、いや、あなたふざけないでくださいよみたいな、ちょっとトラブルになったとしても、うん、その後には引かない、
そうですね、
大したリスクはないと、
うん、
ということを考えると、こうリスクが 大きいなと、
はいはい、
思ったらこれ失敗できないなと思ったら、うん、フットインザドアから
こう小さい要求から積み重ねていく、
はい、た方が、はい、まあ、安心だろうなと。
そうですね。
でちょっと引き受けてもらってから、うん、あ大丈夫だった、うん、じゃあ次これもいけるかなっていう、はいはいはい、で、こうそうじゃなく、うん、もうこうリスクがあまりないよっていうような、
はいはい、
あ時はちょっと賭けに出てみる、
いわゆる大胆にいくってことですね、
はいはいはいはい、
もしなんかそこで大きな失敗しても、
はい、
まあどうにでもなる関係性みたいな、
うん、ですね、というのが一つこのリスクという観点で言える気はしますね、
うん、確かにそうですね。訪問販売なんかで、
はい、
ドアインザフェイスを使うっていうのは、はい、まあ、断られたとしても、もうそこと関係性が続くわけではないですし、
はい、
まあ、買ってくれたらラッキーっていうのになりますけど。
ですよね、うん、それが知り合いだったら、
うん、
あいつちょっと最近危ないもん売ってるぞとか、
ね、いきなりズボかみたいなね、なるじゃないですか、
ね、
うん、いやそれは結構あるんじゃないですかね、そのリスクを伴うっていうので、
はい、
よく昔の、友達にね、
はい、
久々に会って何かを売りつけるみたいなのあるじゃないですか。
ありますね、はい、
その時にフットインザドアで行くのか、
はい、
ドアインザフェイスで行くのか、
うん、
まあ、本当は両方とも行っちゃいけないんですけど
ですよね、まあ、それはもうまず例外なくフットインザドアから、
う
ん、
そうでしょうね、
出ますよね。
そうでしょう
ね。つまりはちょっと久しぶりに会わないっていうくらいから、
でお茶しないって言って、
ね、
でそれね、ちょっとね、笑い話みたいなものがあるんですけど、
はい、
で友人から聞いた話なんですけどね、
はい、
で昔の友人に呼び出されて、まさにそのじゃちょっと久々に会わない、
うん、
でその時は何も売りつけようなんてい う, こうオーラは出てこないわけです、
うん、で懐かしいな
と、懐かしいなっていうんで会うと、
うん、
でお茶、じゃあお茶だけでもしてみたいな、
うん、
でしばらく話してても、うん、まあ、別にこう昔の思い出に花が咲いて、
はい、
ああなんだなんだっていうこと で,、
うん、
でその友達が、
うん、
いや久々にねこんな呼び出し食らったから、
うん、
いやなんかまさか変なマルチ商法でもなんか吹っかけれるんかと思ったけど、うんうんうん、そうじゃなくて安心したよって言ったら相手が黙っちゃったっていう、うん、これから始まるところでピシャッとやってしまったっていう、ね、
あ、
うん、あこれからだったんだっていう、
あ、
フットインザドのフットが入りかけるかぐらいで、
はいはいはい、
閉めたっていう、
ね、もうそれはちょっと怪しいなと思ったら、
うん、
それ今のいい手かもしれないですね。
そう、ある意味ね、
うん、
頭のいいやり方かもしれない、
ね、
なんだなんだ、壺を売りつけれるのかと思ったよって、そしたら、ね、車に壺積んであったりして
、ね、
うん、そうなんですよ、ちょっと面白いですけど ね,
ね、うん、でその今リスクが、はい、ある場合ない場合って、うん、でただその相手と、うん、もう割と近い関係にある場合に、
はい、
じゃあドアインザフェイスは使いづらいのか、
うん、
というと案外そうでもなく、
はい、
この使い方によってですよね、
うん、
今のそのツボ、ね、をいきなり提案をするみたいなのは、うん、もういきなり玉砕っていうような、
そうですね、
うん、もう二度と来ないでみたいになりうるけれども、うん、そうじゃなくて、うん、ちょっと軽く食事に行くとか、
うん、
何か一緒に遊びに行く計画を立てるとか、
はい
はい、っていう時に、少しだけ大げさな提案をしてみて、
うんうん、はいはい、
いやちょっとそれは難しいかなと断らせてから、
うん、
少し軽い、うん、ちょっと妥当なんだけれどもちょっと踏み込んだお願い、
はいはい、
誘いをするという、うん、これはむしろ有効なんですよね。
そうですね、
うん、
だそこのドアインザフェイスもどのぐらい大きな要求をするかっていう、ね、う
ん、はい、
ところにそのバランス感覚に寄ってくるのかなというところありますよね。
ですよね、
うん、まあ、このねフットインザドアもドアインザフェイスも、
うん、はい、
人と人との関係以外でも、
はい、
例えば普通にスーパーとか行っても、
はい、
まあ、フットインザドアとお試しっていうのがありましたけど、
はい、
試食みたいなのもあって、そのままね買うみたいな流れもあるし、
フットインザドアですね。
そうで逆に松竹梅みたいな形でものすごい高
い
メニューもあったりするんだけど、結局真ん中を選ぶみたいな、
はい、
ね、普段からそういうのに接してるわけですよね。
ですね、うん、もう当たり前のように、うん、ですよね。だから一番高い松松竹梅の松定食が、はいはい、松膳が、うん、12,000円、
うん、
いやいやちょっと高いなと思ったら、はい、竹は4,000円、
ね
ね、で梅は800円、
うん、
とかあると、いやせっかくここまで来て800円だとあれか、
そうそうそうそう、
で、ね、でも普段だと4,000円っていうのはだいぶランチでちょっと考えちゃう金額なんだけど、
うん、
いや竹だよねっていう風にスルッと決まる、う
ん、なるんですよね。
うん、
あのスーパーのランチもそうだし、
はい、
肉とか寿司とかこう並んでるじゃないですか、
はい、
惣菜売り場に、
はい、
でちょっとこうちょっとねなんかこう、うん、いいものを食べようと思って買いに行った日とか、
はい、
普段はそういうお肉買わなくても、
うん、
でマックスさっき言った何千円みたいな、
はい、
5,000円みたいな、こうあのなんかいつもと違う何ですかところに入ってたりする肉あるじゃないですか。
はいはい、
そういうの見て、あでも一応やっぱマックス高いのは買わないんですよね。
ね、もう見るからにこれはこれちょっと除外だよね。
そうそうそう。で、そのやっぱ次下ぐらいのを買うんですけど、はい、普段からしたらとんでもない金額を買ってたりとか、
うんうんうん、
そういうのもありますしね。
ね。
ウィンナーとかのレベルでもありますよ。
お
なんかすごい高いウインナーって必ず売ってるじゃないですか。
ありますね。ね、
なんか数本しか入ってなくて、
はい、
なんとかハーブウインナーみたいな。
うん、ああいいですね。ね、
でもポークビッツはちょっと違うみたいな。で結局シャウエッセン買うみたいな。
はいはい。ね、
うん、
これはもう高いものをわざと置いておくのは、はい、
うん、
もうドアインザフェイスですよね。
そうなんですよ。
うん、
その高いものを置いとくっていうのは、
はい、
今みたいなドアインザフェイスのテクニックもありますし、例えば家電量販店とかになると、
はい、
こう結構信頼感にもつながったりもするので、
はい、
通常ではねこんなこう買わないようなものもあえて置いといて、
おそうでこういうものまで扱ってる店だってい
う、そうそうそうそ
う、
っていうやり方もあるなとはちょっと思ってましたね。
なるほどね。
結構私一人ドアインザフェイス体験みたいの
を
よくやるんですけど、
はいはい、人からやられるんじゃなくて
自分で、
はい、
で何か買いたいカメラのレンズがあったとします。
ありそうですね。
あると思います。そう、
はい、
で、まあ、それが10万だとしますね。
おお、はい、ね、カメラのレンズ高いんですよね。
そうなんですよ。で私が持ってるのはフルサイズっていうカメラなので、レンズも自然的にこう、はい、全体的に高くなるんですけど、で、まあ、10万円すると、
はい、
どうしようかな、10万円かってずっと考えるじゃないですか。でもですね、
はい、
その上にあるわけですよ、欲しいレンズの。
お、もっと高いのが、
もっと高いスーパーレンズがあるわけですよ、はい、でそれは30万とか20何万とかするわけですよ、
はい、
でもそれは今の時点ではとりあえず買わないの分かってるんですけど、分かってるんですけど、そのスーパーレンズの、
はい、
こうを調べるんですよね。
お
いろいろ調べるんですよ。
はい。
だいいな、いい写りするな、20万か30万か、いや、買えないよな、これって見てるわけですよ。
はい。
で、10万円のものを見直すんですね。これ10万だったら買うか、みたいな。
ああ、安く見えるんです
ね。安く見える、安く見える。で、冷静に考えて、いやいや、10万だしとかってこう、一人で突っ込んだりもするんですけど。
ねえ、こっち安くない。
はい。はい、もちろん分かってね、買うわけなんですけど、
はい、
でも、一人でやって、出てもね、その30万のレンズっていうのがあるだけで、
はいはい、
10万円が手頃に見えてくるんですよ。
うーん、
よくそのカメラ仲間とかでもなんか感覚おかしくなってるよねって言いながらも、うん、こっちでいいじゃん10万円だからみたいな、いやいやっていうのがあるんですけど、
ね、いや
そういうのよくありますね。
でしょうね、うん、だってね、レンズで10万円って言ったら、うん、私こう何か撮る時のコンパクトカメラだったら本体をそこまで出せないって思う金額ですからね。
そうですそうです、
ね、
最近のカメラ本当高くて、
はあ、
本体もね30万とかして、レンズも20万とかして、
うーん、
普通にこうカシャって撮ってるので50万ぐらい抱えてたりしますからね。
ね、でしょう。ね、いやただまあ、ね、今日の話とは全然違うけども、うん、フェルモンドさんに撮ってもらった写真って、うん、
はいはい、
全く違いますからね。
いや、カメラのおかげですね。
本当にね、こうメニューを、ね、メニューに載せるパンケーキとか、
うん、
フレンチトーストとか、自分で私がねこう撮って、はい、全力出すんですよ。
全力。
そうそう、一応頑張って
全力を出す。
そうそうそう、はい、で、うん、フェルモンドさんが来て、はい、じゃあちょっとこれお願いって言って、うん、撮ってもらった写真、ね、何が違うのかを全然わからない、
うん、
でももう見る人が見たらこれ全く違う。
まあね、あ、まあ本当それで、あのもしそのスマートフォンで撮ったのと50万で撮ったのが、ね、
うん、
同じだったら悲しいですからね。
ねえ、うん、ただそれ悲しいかな、
はい、
その違いがあんまりわからないんですよね、
は
い、そのカメラが趣味の人、
うん、
写真が趣味の人が見ると、
うん、
あれってすぐ言うんですね。このメニュー開いて、
はいはい、
あれこの写真だけ、
うん、なんか違う、
あれ誰が撮ったんですかとか言うんですよ。で、え、な、そうで自分では、うん、まあ、いい写真だなとは思うけども、はいはいはい、そんな一瞬で、
うん、
しかも他の写真の中で、
うん、
これだけ異様って見えるほどなのって聞くと、はいはい、いやそんなのもう一目瞭然じゃないですかって、うん、ね、それはもう見る人の力ですよね。
うん、そうですね、
だからやっぱりそのカメラを、はい、レンズをこうやって選んで、ね、10万だったらいいでしょ買いでしょって言ってるような人は、うん、その違いが分かる世界で生きてるわけだから、
そうですね、まあ、それを楽しんでるみたいなところは ね、 いいね、ありますから、うん、まあそのね、前もちょっとポッドキャストの方で出ましたけど、はい、車の傷をね気にする
ありましたね、
ご友人が、
はいはい、
まあ、それもこの、あの普通の人では気づかない傷とかっていうのを見てる視点があるわけじゃないですか。
そうなんですよね。
それはある意味同じだと思いますね。やっぱりプロ、ね、ある意味そこのプロフェッショナルっていうか、
はい、うん、で私その時に一緒にしゃがんで見たんですけど、
はい、
え、どこってしばらく言ってましたからね。
はいはいは
い、あ、どこどこ、
ここのこと言ってるみたいな。
そうそうそう、
うん、
ね、
うん、
そこの違いですよね。
そうですね、そうなんですよ。一人ドアインザフェイスで言ってしまいましたけども、
はい、
うん、まあそのね大きい要求から下に降りていくというのは、うん、
はい、
いろんなところで実際使われてるということですよね。
ですね。
でそのフットインザドアとドアインザフェイスも、はい、まあ、場合によって使い分けるっていう感覚を持っといた方が
いいと思います
ね。
はい、
ではですね、
はい、
そのドアインザフェイスの使う時の注意点、
はい、うん、
あのフットインザドアと同じようにちょっと上げておきたいんですけど、
は
い、
ですね、
はい、
もしこう営業マンで、ね、
うん、
飛び込み営業するよとか、
はい、
何か頼み事をね、
うん、
ちょっと駆け引きしてでも、
うん、
ね、受け入れてほしい、
そうです、
ね、頼み事をするよという、
はい
はい、
まず一つ目、はい、
ですね、
はい、
この前回フットインザドアの時も、
うん、
フットインザドアテクニックがうまくいかなくなるケースっていうので3つ挙げましたけど、
うん、
はい、今回も、
はい、
うまくいかなくなる1つ目、
はい、
その要求が無茶すぎる、
うん、その初めの要求が、
はい、
いくらそこに落としどころがそこじゃないとしても、
はい、
無茶すぎると
ですよね、うん、からそれはもうなんて言うんでしょう、いや結構ですを超えて
相手がそう
そうそう、もう怒り出すようなね、ちょっとふざけないでとかなりそうな要求を出すという、これはうまくいかないですね。
そうですよね、
はい、もう本当不快感を与えただけでそれでもう次がないと、
それで終わってしまう。
はい、続いて2つ目、
はい、
の次このドアインザフェイスというのは日本語で譲歩的要請法とも言われる、
うん、
譲歩するという、
はい、
ちょっと要求レベルを下げるというところがポイントなんですね、はい、それがすごく間が空く、
はい、
最初の要求から、うん、はい、譲歩したちょっと小さめの要求を出すまでにすごく間があると、
はい、
相手にとっては譲歩してくれたな、
うん、
じゃあこちらもちょっと譲歩しなきゃいけないかなという偏方性の原理が働く、
はい、うん、
働かせたいところなので、
そうですね、
はい、これあんまり、ね、何日も何週間も空いてしまうと、うんうんうん、もう譲歩したっていうより
もう一旦それは終わった話っていうことになっちゃいますよね、
はい、でまたなんか新しいもの持ってきたぞ、
そうですね、
突っ込んできたぞと、
要求を下げてるのに、
はい、
無理な要求を何度もしてくるやつみたいな、
はいはい、
なっちゃうかもしれない、
なっちゃいますね、
うん、
は
い、
だから譲歩する次のお願いは、
はい、
すかさずという、うん、そこは大事ですね、
そうですね、あくまでその会話の中で、
はい、
それを次の要求を出していくと、
はい、はい、そして3つ目、
はい、
最後が何度も繰り返さない、
おお、これはこのセットを何度も繰り返さないってことですかね、
そういうことですね、
はい、
で、というのはこれ最初に思いっきりボーンと、うん、大きな、
はい、
で断らせておいて、
はい、
じゃあってやってるともうあんまり繰り返してると、
うん、
またこれふっかけてるだけだろう、
そうですね、
と伝わバレてしまうという、
その次の要求にフォーカスが自然にいってしまうと、
はい、ですよね、
はいはい、譲歩っていうよりもそれが最初の要求みたいな感じに、
ね、うん、だからもうなんかあはいはいっていう感じで、はいはい、で、うん、何本当に、ね、
何してほしいの
そうそうになっちゃうと、うん、もう、ね、このテクニックではなくなるので、
そうですね、
はい、という、まあ、数回で決めるという
そういうことですね、
いいでしょうね、
はい、無茶な要求はしないということと、
はい、
すかさず譲歩をして次の要求を出していく、
はい、
それから何度も何度も同じパターンを使わないと、
はい、
はい、確かにそうです
ね、
でこのさっき言ったフットインザドアと組み合わせっていうのは可能なんですかね、
いけます、はい、
ね、
この、
は
い、いわば順序が逆なので、
は
い、
うん、こう
組み合わせかませると、
はい、
もう一押しできるという、
そうですよね、かませるともしかしたら最初にフットインザ、はい、ドアインザフェイスで、
はい、
ちょっとふっかけ気味の要求が、うん、実は通ってしまうかもしれない、
あですね、そういうことですよ ね,
ね、
さっき、うん、チャルディーニの実験で、
はい、
非行少年を2年間にわたってっていうのを、う
ん、はいはい、
でそれはもう断ってもらうのが前提の依頼だったと、うん、でじゃあしょうがない今日だけでいいから動物園連れてってっていうと、うん、
はいはい、
ああそのくらいなら、でそれをやってもらうと、
はい、
これがフットインザドアのフットになる、う
ん、ですよね、
で
そういうことですよね、
この、ね、動物園で過ごしてるうちに、はい、ちょっと、ね、その非行少年で嫌だなと思ってた彼らと実際喋ったりすると、
うん、
そんな悪いやつらでもないんじゃないかななんて、ね、なってきて、
で少しは2年間のカウンセリングをしてもいいですよっていう人も出てくるかもしれない、
ね、そ, でそこでいやこうね、これに協力してくれるとは本当思わなくて、うん、本当助かったなんて言われてっから、
うん、はい、
で、ね、ちょっと彼らも、ね、非行少年たち、
はい、
彼らも君になぜかすごく懐いてるからちょっとまた無理は承知でお願いなんだけど、うん、なんて言うと、おいいですよ、うん、なんていう人がまた出てくるかもしれない、
ね、だゼロではなくなるっていうことですよね、うん、
最初より上がるでしょうね、
うん、だから先にドアインザフェイスをして、
はい、
で情報的、うん、何でしたっけ、
要請、
要請、
はい、
でそこを OK もらって、それがフットインザドアのフットになり、
はい、
そこからさらに上げていくという
ですね、
はい、確かにそうです
ね、だそこもまた、
うん、はい、
このそこからさらに上げて上げて上げてとなると、うん、フットインザドアの時の注意点で、
はいはいはい、
ね、あんまり繰り返すといい加減にしろよっていう風に、
そうでしたね、
うん、これ も,
もう、ね、確かにこのやり方はすごくパワフルかもしれないです
ですね、
うん、その大きな要求から小さな要求のドアインザフェイスの段階では、
はい、
この偏方性の原理みたいなものが働き、
はい
ね、ちょっと罪悪感みたいなのがあったりとか、まあ、何か、ね、せっかくだからお返ししなきゃいけないとか、
はい
まあ、そちら側の気持ちが働き
ですよ、ね
はい、でそこで、要求を受けたと、
うん、
でフットインザドアに切り替えると今度は一貫性の法則が働いて、
はい
ね、受けてじゃあ次もこれがあるんだけど、うん、まあまあ受けたからいいかなみたいな、ね
はい
うん、
ってことですね。
これやられたらなんかしてやられたって感じですよね。
ですよね、
うん、
だからそれだけこの、まあ、どちらもそうなんですけども、
はい、
非常にパワフルなテクニックなので、
うんはい、
やられた時の対策
逆にですね、
はい
はい、
これも知っておいた方がいい、
うん、
ですよね。
そうですよね、
うん、
やる、まあ、あの正しく使ってい
はい、
いただきたいですけども、
ね
はいはいはい、でもこうやられることもあるわけ、何かをねその先ツボじゃないですけど、
はい
ね、そういう場面に出くわした時にどういった心構えでいればやられないかっていうことを最後に触れておきたいですね、
はい
はい、
でまず、
はい、
このドアインザフェイスで、はい、大きい頼み事をされて、
うん、
で当然断ると、はい、その時にと罪悪感、まあ、悪かったな、うん、でもうちょっと、うん、安いものなら検討したのにとか、
うん、
次来たらちょっと話聞いてあげようかなとかって思う優しさ、
はい、ありますよね、まあ、そこついてるわけですからね、ですね、
それを利用されてるので、
はい、
だからじゃあ優しくない人になれば、
はい
ね、っていうのもちょっとね、
うん
なので、
うん
まあ、だとしてもこういい人でいたいあるいはこう、はい、八方美人的なところが自分あるかなと、はい、思ったらちょっと気をつけるといい、
うん、
というところですね。
無駄に罪悪感を抱く必要はないということです
ね、はい、そういうことですよね、
うん、
もうあのお願いは断るのは妥当だろうなと、
そうですね、
と思ったらもうそこで、ねうん、何も悪かったっていうのはいらないはずなんですよね、
はい、
だからそこはもうそれで一つ
もう自分で区切りをつける、
はい、ということで、いいですね、はい、区切った、
はい、区切った、
はい、あとはその、まあ、同じですけれども、
はい、
次にもし同じようにこう、まあ、もうちょっと譲歩されたお願いが来たよという、
はい
時は前回のことを引きずらない、
はい、そういうことですよね。
で、うん、の純粋にその譲歩された今回の、
はい、要求が、
はい、これを吟味する。
そうですね、それが本当に妥当かどうかっていうのは、
はい、
さっきの800円の、その何千の肉は、
はい、
いや高いよねっていうのをちゃんと見ない
と、見ないとっていうことですよね。
はい、
はいはい、そうなんですよね、
うん、
だから2年間のカウンセリング 面談してって言われた後だと軽く感じちゃったけど、う
んはい、
でもいきなり動物園にって言われたら、
うん、
もう、ね、2割にも満たない、ね、承諾した人は、
うん、
ってことは結構な重みのある依頼だったはずなんですよね、はい
うん、
それを純粋にどうするかなと見る方が、うん、後悔しないで済むでしょうね、
うん、そうですね、うんはい
はい、そんな位を意識してると、
うん
まあね、多少身を守れるかなと。
そうですね、
でも本当に多少っていうくらい、はい、この人間心理を利用したこの巧みなと、はい、こうテクニックではあるので、
う
ん、
そうですね、
本当に気をつけていないと危ない、
うん、そうですよ
ですね、
はい、だから使う方とすれば、
はい、
本当にその要求を相手に飲んでもらった時に、
うん
まあ、もちろん相手にもメリットがあるし、
うん、
お互いにいい関係が継続するというのを前提にやってもらいたいですよ ね、
はい、それがいいですよ ね
こう何か売りつけるみたいなことになってしまうと危険なテクニックになってしまうので、
はい、
うんフットインザドアと ドアインザフェイス、
はい、
まあ、シャットザドアが抜けてますけど、
はい、
シャットザドアインザフェイス、
はい、
はい、テクニックを、うん、まあ、合わせて使うと ね非常にいいかなと思うので、
はい、
はい、状況によってぜひ実践していただければと思います。
はい、
はい、それでは本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。